歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。
この番組は教科書にはあまり載らないけれど日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら今とこれからの日本を考えていく番組です。
大河ドラマオタク女子、歴女フリーアナウンサーの小川さなえと、
戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けします。
今回も一緒に歴史の端っこを旅していきましょう。
はい、ということで始まりました第2回です。はい、こんな感じですか。
というわけでどうだった
いや、ちょっとこの入り方ねよくわかんないと思うんですけど、うん、前回のね第1回配信を聞いてですね、
うん、
僕のテンションがあまりにも低すぎてちょっとこれやばいなと思ったんですよね、うん、はい、なのでちょっと前回よりかはテンション高めに入ってみようと思って、今の感じでした。
よし、じゃあこれ実際ね出来上がったものを聞いてみて、
確かに、
うん、皆さんどう感じたんだろうね、前回の第1回目聞いていただいてね。
ね、まあ、まだまだね、この始めましたよっていうことも大々的にこうね宣伝をしてからの満を持してみたいな感じじゃなくて、
うん、
急に湧いて出てきて、
そう、
始めますみたいな、
うん、
でアカウント作ったりとかアップロードとかもなんやかんや言って前日、うん、当日みたいなギリギリまでやってたので
確かに
事前の告知がほとんどできてないっていうね、
うん、
なんならまだ SNS 関連もアカウントは作ったけど何を発信していこうかみたいなものもほぼ決まってないっていう、マジで行き当たりばったりな番組になってしまっているんで、はい、
いやでもなんかそれが旅っぽいなと思って。
確かにね、
うん、ツアー旅行みたいに全部誰かが作ってくれたものを辿っていくっていうんじゃなくて、自分たちの足でこれからどこを旅しようね、行ってみたらこうだったから、じゃあ北に行くんじゃなくて東にしてみようかみたいな、そういうオリジナルの旅っていう感じがするかなと思って。
確かに、
うん
うん、もう台本なしのぶっつけ本番感があっていいですよね。
うんうん
うん、
となると、まあ、
はい、
うん、ぶっつけ本番感があるということはですよ、
はい、
佐野さんのテンションが上がるか下がるかも実際やってみないとわからない。
そうですね内容次第ではテンションが爆上がりする可能性はありますね、
うん、
はい、
じゃあ今日のネタは爆上がりするのかしら。
いやそれ結構プレッシャーなんでやめてもらっていいですか。
プレッシャーに弱い武将なの。
いやプレッシャーに弱いですよ。
それじゃ戦に勝てなくない？
は
い、
確かに、うん、はい、そうなんですよ。僕多分戦場では役に立たないタイプの武将だと思います。
ダメくない？
全然ダメですね。
火縄銃は得意だけど最前線に出ると
最前線には立ちたくない。
いや
最前線には立ちたくないですね。
いや最前線に立たないということが許されるとしたらやっぱりトップに立たないとね、
は
い、
あそうですね、はい、なのでちょっとね最前線でこう揉まれる時代もしっかりと経験してからの、まあ、トップですから、
うん、
まあ、そこはちょっと頑張っていかないといけないですよね。
そうそう、いやもうやんごとなき落ち筋で、はい、もう代々ね出来上がってるところだったらもう若殿から殿になっていけばいいけど、うん、もう佐野さんの場合は自分でね立身出世を狙って、
う
ん、
あそうそうそう、
戦場に踊り出てきてるから、
はい、初代なんでね、
うん
うん、なのでやっぱそういう茨の道も進んで いかないとですよね。
そうそう、頑張ろう、
はい、頑張っていきます。
はい、
はい、じゃあ第2回のテーマ、うん、改めて発表しますけれども、
はい、
第2回のテーマはですね、端っこの旅はどこから始めるのかですね、
うんうん、
最初に行きたい恥旅ベスト3を発表していただこうという、まあ、そんな回になっております。
はい、
はい、まあ、番組の趣旨としては、うん、歴史の端っこから日本を旅するということで、まあ、王道じゃない部分、
うん、
歴史の王道じゃない部分を、まあ、クローズアップしてみたりとか、うん、まあ、あるいは王道なんだけど、まあ、そういう切り口でこう見ていくんだみたいな、うん、まあ、ちょっとね王道とは違う歴史の感じでいこうというふうに思っているので、
う
はい。なので、まあ、そういった観点からもですね、まあ、実はこういう場所気になってるんだよねっていうところを、うん、まあ、今回の配信では、まあ、発表していってもらい、うん、まあ、ゆくゆくはね、うん、まあ、ロケの企画としても、うん、まあ、そこに行ってこう映像コンテンツを作っていくっていう、うん、まあ、そういうところにもつなげていけたらいいかなというふうに思っています。はい、
いや、そんな感じで夢はめちゃめちゃ広がってるからね。
はい、
うん、となるとじゃあ私がもう勝手に行ってみたい端っこを言っちゃっていいのかしら。
あ、ぜひぜひお願いします。
はい、ではですね、3つ今日は発表したいと思うんですが、まず、はい、ベスト3というよりもちょっとね3つあるんだけどみんな理由が違うので、
はい、
どれが一番というわけじゃなく発表したいと思います。あ、
なるほどなるほど、参加者の発表ってことですね、
うん、そうそうそう、
はい、お願いします。
一つは私のホームであり、なおかつこれからもさらに深掘っていきたい東北地方です。
おー、いきなり広い
そうで、佐野さんをお招きしたいの、はい、
あーすごい嬉しい、
うん、
確かに。でも東北あんまり行ってないかも。
お、今までのご経験は、
福島、
ほいほい、
南相馬、
うんうん、
あの相馬野馬追っていうイベントがあると思うんですけど、
うんうん、
はい、あのイベントには、数回行ったことがあって、
うんうん、
そのうち1回はですね、うん、あの甲冑を着て、
お、
あの門番の役をあのやらせてもらったことあります。
素晴らしい。
あの中村城、
はいはいはい
はい、中村城から出発するチームの、うん、まあ、お見送りと、
うんうん、
お出迎えをやらせてもらいました。
すごい家臣になったんだ。
なりました。
おお、
うん、
うん
うん、それぐらいかな東北。あ、そんなことないか、
うんうん、
仙台まで行ってないか。
あ、
ね、近くまで、なんか森？
森？
森じゃなくて、大森じゃなくて。
あ、丸森。
あ、丸森か。
うんうん、
丸森のあたりになんか行ったような記憶があるんですよね。
お
ー、なんか仙台近いですよね。
まあ、近い、そうね。50キロぐらいあるけど。
ああ。そうそう。でもなんか、もうちょっと隣というか、うん、すぐ行けば、仙台みたいなところまでは行って、あ、ここまで来たなら仙台行きたいなとか思ったんだけど、
うんうん、
ちょっとあの時間的に合わなくて行けなかったんですけどね、
うんうん
うん、
伊達寮まで来てくれたんだ、嬉しい。
そうですね、あと岩手も行ったかな。
一応岩手のどこ。
岩手はね、なんか島に行きました。
島
なんかフェリーに乗って、
うん、
なんか島に行きました。
アイランド。
岩手県の島ですね。ちょっと名前忘れちゃったんですけど。
岩手県の島でそんなに大きいところないから、本当に小島？
多分小島。でも人は住んでますちゃんと。
そうなんだ。
はい。に行ったかな。
うんうん。
うん。あと震災のなんか後に一回行ったかな。
うん、
ボランティアしに。
ありがとう。
それぐらいですね。あんまり東北に行ってる印象がなくて。
確かにね、
うん、いろいろ行きたいと思ってます。秋田とかも行きたいし。
あ、秋田いいね。
あと青森も行きたいですね。
青森いいよ。
はい。
東北って言われるといいとしか言わないんだけど
確かにそう。でも東北は確かに本当にあんまり行ったことがないので、
うん
うん、行きたいですね。
東北ってどうしても、はい、こう皆さんのお住まいの地域から遠いっていうこともきっとあると思うんだけど、あとはやっぱり、うん、え、何があるのとか、歴史的に何か面白いのあったっけみたいなイメージを持たれる方も多いかなと思っていて。
あ、
うん、で、まあ、古代史好きな方にとっては、まあ、メジャーかもしれない、アテ類っていうね、エミヒの族長がいて、大和朝廷と大戦をしてという経歴があるんだけど、うんうん、結局討伐される側の土地の マインドというかね、精神性とか文化ってどんな感じなのっていうのをこう皆さんに知っていただきたいって思いつつ、ただ実は討伐された側だから、意外とその蝦夷の歴史っていうのが歴史の層の中に埋もれちゃっている、もしくはあえて埋もれさせたっていう雰囲気もあって、こうあんまり俺たち蝦夷だぜっていう東北人のマインドってないんですよ。
確かに、
うん、ただこれはじゃあなんでそうなのかっていうところも非常に興味深くって、
うんうんうん、
例えば奥州藤原氏なんて、それこそ頼朝に滅ぼされちゃったけど、それまではまあ今日の都から見ても一大勢力で一つの独立した国みたいに栄えていたわけじゃない、
うんうんうんうん、
でその藤原さん、ね、藤原って名乗ってるからにはやんごとなき落ち筋と思うけれども、うんうん、でもその藤原氏の家系図というか、私たち藤原氏とはこういうものですっていう自分たちの自称が蝦夷氏の末裔ですって言ってるのよ。
へ
え、うん、っていうところで、あの平安時代も討伐されて何百年も経ってる状態で、しかも藤原さんを名乗っておきながら自分たちのルーツ蝦夷があるんだよっていうのを言ってるっていうことの意味、
うん
うん、少なくとも当時は蝦夷ということを誇りにしているところがあったんだなっていうのがわかるじゃない、
うん、うんうん、確かに。
でもそれが今現代に受け継がれてないっていうのは、いやその後どういう歴史があって精神性の変化があったのかなっていうのは非常に興味深いと思ってて、
うん、うん、そうですね、
うん、
確かに。まあそもそもその討伐の対象になってしまった理由も、
うん、
あの馬に乗って戦うめちゃめちゃ強い人たちだったからっていうところから始まってますもんね、
う
ん、
そう、なんかこう刀剣女子とかねいるけど、それこそ日本刀美しいししなやかで強いし、うん、けど当時蝦夷が使っていたわらびて刀っていうのは、
はいはいはい、
うんね、めちゃめちゃ機動力もあるし頑強だし、うん、戦向きだしっていう、
はい、
うん、
そうですね、うん、あれは本当に僕も刀に興味持ってから、うん、わらびて刀っていうのを知ったんですけど、うん、機能性がすごいですよね、
うん、
うん、あ、なるほど、こう痺れないようになってるのかとか、
うんうん、
こうちゃんと柔軟性というか人性を持たせていて、うん、簡単には折れないようになってるんだとか、うん、すごい考え抜かれているというか、
戦闘向き、
うん、あ、独自の進化をしてるんだなっていうのをすごい感じました。同じ国内なのに、
うん、
やっぱこう昔だと国が違うレベルで距離が離れていたので、
うんうん、
あの今と違って簡単に行き来できるわけじゃないから、
うん、
やっぱそうなってくるとそこで育つ文化圏そのものが、
うん、
もう別の国ぐらいの違いがあって、
うんうん、
めちゃめちゃ面白いですよね。
うん、
うん、
めちゃんこ広いから、佐野さんが行った福島とそれこそ一番奥の青森でもめちゃくちゃ距離があるし、う
んうん、確かに、
そう、あとはやっぱり同じ蝦夷氏にルーツを持っていても都に近い方は早くから都との馴染みがあったし、一番奥地は最後の最後まで蹂躙されることがなかった地域だったりするから、
うん、
そのあたりのこうグラデーションも歴史としてしっかり見ていくともっと面白いかなと思ってて、
うんうんうん、確かに、
うん、
じゃあちょっとそのあたりはあの東北に行った時にはですね、
うん、
いろいろ紹介をしてほしいなと思います。
任せてください。
はい、ちょっと楽しみにしときます。
はい、はい、じゃあ続いて、ぜひ行ってみたいところということで、はい、じゃん、対馬です。
おお、一気に九州に飛びましたね。
そう、九州の海の上です。
はい、
はい、対馬は歴史的にもまあ、本当に大陸との関係性を考えると、うん、結構大変な思いをした地域じゃない、
うんうん、
それこそ、 2024年の大河ドラマ光る君へではトイの入校があったりとか、うんうんうん、あと2026年の豊臣兄弟では、まあ、秀長が死んだ後だから描かれるかどうかわからないけど、ね、秀吉が空入りするにあたって足がかりにした場所だし、そこを治めてた宗師もね大変な思いしたけど、
うんうん、
私が一番気になってるのは日本からの距離と朝鮮半島からの距離は圧倒的に半島の方が近い、
うん、
日本からだと120キロから一番遠いところでも150キロぐらいあって、でも半島とは50キロぐらいしか離れてない、
うんうん、
のに有史以来一回も日本国内じゃなかったことがない、ずっと日本なのよ対馬って、
うん、確かに
そう。だからそのあたりもめっちゃ興味深いと思ってて、
そう言われてみるとそうですよね、うん、だって歴史の資料残ってるし、
う
ん、なんならあの原稿とかね絶対並ぶし、
うん
うん、もう徹底的に日本の領土ですよっていう、うん、日本の歴史でしか、まあ、語られてないですよね、
うん
うん、どうなんでしょう、うん、あちら側の歴史としては対馬はあの朝鮮の国でしたみたいな、そういう歴史あるのかな。
ない。
あ、ないんだ。
ない。
それはもう、うん、その50キロの距離であったとしても、うん、こう海を渡る技術がなかったってこと。
うん、あった、
うん、じゃあもうあんな小さなところに行くより、うん、大陸の方にこう、うん、広げていった方がコスパいいだろうみたいな、うん、なんかそういう感じなのかな。
そこが未だに解明されてないところ。
あ、そうなんですね。
そう、それこそ古代史文献が少ないからあの安易に語れないけど、それこそ、はい、神宮皇后なんかは、うん、三冠征伐に行っているっていう、ね、歴史的な言い伝えが残っていて、で、うん、古事記とか日本書紀とかにもしっかり歴史書に書かれているから、うん、日本側は勝手に、うん、半島を倭国が統治していましたみたいな気になってる、
うんうんうんうん、
でそこの道すがら必ず寄港するのが対馬ですっていう。
あ、うん、なるほどね。
でそうすると、韓国側の文献も、実際倭国が攻めてきて戦があったよっていう文献がちゃんと残ってるから、
うんうん
うんうん、でそれがどこから来たかっていうと対馬から襲来したよってっていう風に書いてあるから、しっかり対馬が倭国側だっていうことは認識してるんだよね。
なるほどなるほど、まあ、もしそうじゃなかったとしても、うん、その韓国側だった時の歴史的な資料は残ってないってことですよね、うん、もう日本の領土っていうところが一番古い文献ってことですよね。
そうそうそうそう。
あ、なるほどなるほど。へえ、対馬ね、でもいろんなルーツありますもんね、うん。
これは勝手に私まだ現地に行ってないからあれなんだけど、はい、海流の問題なのかなとも思って。対馬海流って流れてるじゃない、
はい、
でその海流で距離は近いんだけど海流に阻まれて航海が難しい海域なのかなとか。
なるほどなるほど、うん、そういうことか、
うん、
じゃあ幻の島だ韓国からすれば。
そうなのよ。だからそういう意味では、宮古島もう、うんうん、あの台湾にめっちゃ近いのに、で沖縄だってめっちゃくちゃ遠い、日本も遠いけどずっとあの中国大陸に併合されたことはないっていう。
確かに、まあ、一応ね、うん、あの交流はゼロではないので、
そうそうそう、
あちら側のこう文化的なものも入ってきてはいるけど、
うん
うん、まあ、でも確かにそうですね、うん、そう言われてみれば日本の色の方がやっぱ圧倒的に強いですよね、
うん。
僕もね、対馬は行ってみたいところの一つなので。
あ、一緒に行こう。
はい、はい、ちょっと気になりますねそこは。
うん、と実際ああいう狭い島の中で火縄銃とか銃をどういう風に使って戦したのかなとか。
銃使ったのかな、
使ってないのかな、
わかんない。でも鉄ハウっていう、なんかこう投げるなんか爆弾みたいなものが出てきたのも、
うん、
そこじゃないですか。
そうそうそうそう、
うん
うん、
だからね、まあ、全く無関係ではないとは思いますけどね。
うん、
なんなら鉄ハウもあの鉄砲だったんじゃないかってちょっと僕思ってるんで。
な るほど、うん、
だって鉄砲じゃないですか、うん、鉄砲がなんか鉄砲になって、うんま、なんだかよくわかんないけどそういうなんか爆弾物というか、うん、遠くから大きい音が鳴って、うん、でみるみるこうなんですか味方が倒れていくから、うんうんうん、もう新兵器だみたいな、うん、なんかよくわかんないけどなんかすごい兵器を持ってきたみたいなのをなんかこう誇張してというか、まあ、伝えていくうちに、うん、なんかああいう感じになっちゃったんじゃないかとも思ってるので
確かに、
うん、
あの有名な蒙古襲来言葉の絵竹崎末永さんが、ねうんうん、描かれて鉄砲が爆発してる絵だけど、はいはいはい、あれも描いた人は現地にいなかったでしょ。
あ、そうそうそうそうそう。だからなんかこうどっかで変わっちゃったんじゃないかなっていうのはちょっとこう思うんですよね。
うんうんうんうん、確かに。
まあ、そこはね妄想でしかこう予想できないんですけど。
そうそうそう。
うん、でも一応ルーツなんじゃないかなっていうところでは気になっている場所ですね。
そうなの。
はい。
で、あともう一つ、
はい、
ご紹介するとしたら。ぜひ今年は行きたいし勉強したいのが、
はい、
九州です。
お、また広い。
そう広いで特にどこと言われたら、はい、南九州。
南九州、
はい、薩摩とか、うんうん、大隅半島とか、はい、あの辺りなんだけど、はい、じゃあなんでと言われたらこれも、はい、一番最初の恵比寿と近くって、
うんうんうん、
ハヤトって昔、ね、あの部族がいてで、はい、まあ、大和朝廷にこう平定されて、
うん、
で東北と似たような経緯がありながらも薩摩ハヤトっていう言葉が残っていたり、それこそ島津の、ね、侍たちなんかはおいどんは薩摩ハヤトでごわすみたいな誇りを持って自分たちのこう自己紹介に使ってたぐらいだから、このうん、マインドの違い、同じ端っこで、大和朝廷からこう従属を迫られた経緯がありながら全然違うっていうところが興味深いと思ってて。
確かに、
うん
うん、なんかもうあそこだけ別の国みたいなところありますよね。
そうそうそ
う。
う
ん、
で島津も ねもう本当に古いしで、うん、それこそ秀吉とね、戦ってなんとか生き延びて関ヶ原も危機があったけどそこも跳ねのけて、うんうん、最終的には勝ち組になったじゃない。
そうですね。
うん、
うん、まあ九州といえば島津みたいなね、
うん、そうそうそうそう
ところありますからね。
うん、
うん、ちなみに九州は行かれたことはあるんですか。うん、
ある。鹿児島と、熊本とあと、はい、あそこほら
出てこない
天照大神が岩戸にあの立てこもったところ高千穂は行った。
お
でも駆け足で行ったからそんなにじっくりではないけど。
うん、なるほど、
うん、
そうなんですね、
うん、
でも九州いいとこですよね。ご飯も美味しいし。
美味しいよね、
うん、僕も何回か行ったことあります九州は。
お、どこに。
はい、まあ、それこそ福岡、
うんうん、
大分、
うん、
宮崎、
うんうん、
鹿児島。
お、すごい行ってる。
は行きましたね、
うんうん、
はい、あと行ってないのはどこだ。佐賀と、
うん、長崎と
長崎とあと1個。
え、それ、
え、
え、それで全部かな。
あれ福岡、
うん、
大分、
うん、
宮崎、
うん、
鹿児島、
熊本。
あ、熊本も行きました。
お
お、うん、だ行ってないのは佐賀と、うん、
長崎
だけですね。
おお、すごい、
はい、はい、うん、
なんか今でこそ福岡がめっちゃね大都会になって、
はい、
九州の真ん中みたいなイメージだけど、うん、九州のこう戦国武将たちもすごい興味深い人たちたくさんいるし、ね、うん、
いっぱいいますよ。いっぱいいます、いっぱいいますとか、なんなら種子島って九州なんでね。
確かに、
はい、
そうだ。
なので、うん、はい、なのでその時から九州にはめちゃめちゃ興味あります。
お、はい、いずれ行きたいね。
いやでも僕種子島はでも行ってるんですよ。
さすが。
実は、うん、はい、でちゃんと火縄銃の演舞もやらせてもらってます、そこで。
おお、
まあ、でも、うん、なんかそれだとやっぱスケジュール的にはもうお祭りやって終わりみたいな感じなので、うんうんうん、なんかこうちゃんとこうその土地を探求する、探索するとか、うん、なんかこう何もスケジュールがない状態でなんか行くっていうのはやったことがないので、
うんうん、
なんか本当にそのロケ取材として、
うん、行きたいね、
あのいろいろ行ってみたいとは思います。
うん、うん、
はい、
確かに
九州ね、いいですね。
あとあれじゃない、あの佐野さんって九州のどっか博物館さんとご縁があったんじゃなかったっ
け。ああ、そうそう、あの実は、うん、実はなんですけど、うん、あの1月からですね、
お、
はい、2026年の1月から、うん、福岡市博物館っていうね、まあ、有名な博物館あるんですけど、
うん、
そこのミュージアムショップであの僕のあの運営しているブランドの、うん、あのアクセサリーの委託販売をさせてもらうことが決まってまして、はい、ありがとうございます。あのへしきり長谷部とか、日の本号を、
うん、
まあ、毎年1月の初めから、3月の初旬ぐらいまで、あの2ヶ月ぐらい常設で展示してるんですけど、
うんうん、
その期間に合わせてですね、
うん、
日本刀の材料、うん、玉鋼というものをまあ、活用したアクセサリーの販売、
うん、
委託販売をしています、
うん、
はい、
うん、
これね実はめちゃくちゃ有名というか人気商品になってて、
うんうん、
あの世界不思議発見って知ってます？
はいはい、ひとしくん人形、はい、
あ、そうそうそうそう、
うん、
その世界不思議発見の視聴者プレゼントに採用されたことがある、
すごー
ですよ、
はい、
とか、
うんうん、
まあ、そういうちょっとね、あの界隈をにぎわしたことがあるアクセサリーのそのブランドを実はやってまして、
うん、
はい、まあ、なのであのこの1月3月頭の時期に、うん、九州に行かれる方はぜひですね、
うん、
あの福岡市博物館の方にも足を運んでいただければなと思います。
うん、
はい、
アクセサリーも購入できるし、あとね、刀剣好きの人にとってはたまらない展示があると。
いや、そういうことです、そういうことです、
うんうん、
はい、うん、なのでぜひね、九州行ったことないよって方はね、うん、あのこれを機に足を運んでいただければなと思います。
うん、
はい、
なんかもう今お話ししたら真っ先に九州行きたくなってきちゃった
まあでも確かにこの冬の時期に東北に行くのは正直しんどいので、
うん、そうね、
はい、
うん、
雪とかで身動き取れなくなっちゃうじゃないですか、
うんうん、
まあ、だから1月2月行くんだったら、うん、やっぱ九州の方がまだ動きやすいのかなっていう気はします。
確かに、
うん、島津も寒そう、あ、島津じゃない津島、津島も寒そう
風が強いのかな、勝手にイメージしてるけど、
そうそうそう、なんかすごいやっぱ船で行く、
うん、
船、飛行機あんのかな、
飛行機もあるけど船の方がメジャーかな、
そうです、そうですよね、
うん、
だからどうしてもやっぱ寒いイメージ勝手に、
うんうん
うん、まあ室内あるんだろうけどね、
うんうんうん、
はい、まあでもやっぱ九州は食べ物も美味しいし、もつ鍋とかね、
あー、いいね、
うん、今の時期は本当にいいんじゃないかなと思うので、
うんうん、
はい、ぜひ1月2月は九州に行ってください、
うん、はい、そして福岡市博物館、
はい、あ、そうそうそう、福岡市博物館にも行ってください
、うん、
はい、
じゃあそんな感じで私たちの旅への妄想が膨らんだところで、
はい、そうですね、うん、今日はこの辺りで終わっていきますか、
はい、歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さなえと
佐野翔平で歴史の端っこから日本を旅していきます。それでは
またね。